新約聖書の236ページです。使徒の働き2章の36節から42節をお読みいたします。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。この箇所より今朝は賜物として聖霊を受けますと題して御言葉を語らせていただきます。先ほどノアの時間でも触れました通りに、今朝はペンテコステを覚える礼拝を共にしております。ペンテコステという言葉、なかなか普段は聞き慣れない言葉でありまして、私は教会に通い始めた頃、この言葉を初めて聞いたような気がして、いや何のことだかわからない。で、周りの人たちは、なんかよく分かっているような顔をしていたので、ちょっと肩身が狭い思いをした記憶があります。で、今日はこのペンテコステって何なのか、そしてそれは私たちとどんな関係があるのか、先ほどもう高見先生が概略を話してくれたので、もうあれで十分かなと思いますが、別の視点からですね、ペンテコステということの意味を考えてまいります。で、まずですね、一体このペンテコステと呼ばれる日に何が起きたのかを簡単に振り返りまして、それで2章の1節から4節を開いてそこをお読みいたします。1節から4節。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。で、この一節にある五旬節の日になってというこの言葉ですね、これも日本語でこんな言い方あまりないんですけども、旬という、言葉が使われていて、上旬、中旬、下旬っていう、言い方はしてますので、この旬という文字は、10日間の意味だなということは大体わかると思うので、それで五旬節というのが、これは50日ということになるわけですね。で、この五旬節と訳している元々の言葉が、ペンテコステという発音だったので、それ以外ペンテコステペンテコステと呼んでいるわけです。で、じゃあ一体、五旬節つまりいつから数えて50日目であるのか、 いうことになるわけですね。でこれにはちゃんと理由が ありまして、皆さんの手法のアウトラインに載せましたが、新命記の16章16節に、まあ、祭りのことについての定めがありました。そこを読みいたします。あなたのうちの男子は皆、年に3度種を入れないパンの祭り、7週の祭り、カリーヨの祭りの時に、あなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。ここで3つの祭りが出てきます。種を入れないパン、そして7週の祭り、カリーヨの祭りですね。いずれもこのユダヤ人にとっては大切なお祭りでありますけれども、まずこの種を入れないパンの祭りというのは、いわゆる杉越の祭りと、まあ、言われるものであります。エジプトからイスラエルの民たちが脱出するときに、時間がないということもあって、種を入れないパン を作ってそれを持てという命令があったんですね。で、またその時カモイに血を塗った家はその災いが過ぎ越していくということも起きましたので、まあ、過ぎ越しとも言っています。で、そこで2つ目の祭りが七週の祭りといって、これがペンテコステのオリジナルになります。つまりこの過ぎ越しの祭りから7週間ですね、7週間ですか、49日ですので、まあ、それに一つ加えた50日目というのがこの五旬節、ペンテコステということになります。で、まあ、7週の祭りがこのイエス様の時代はペンテコステと呼ばれるようになっているということです。でこのペンテコステの日に、まあ、この先ほど読んだように驚くべき不思議なことが起きたんですね。まあ、そこで、大きな音が町中に響いたぐらいの大きなことが起きましたので、それで人々は一体何が起きたのかということで集まってきたんですね。でそれで、まあ、先ほどノアの時間にもありましたが、それを見て人々は、まあ、これは酒に酔っているんだろうと、まあ、言い始めて、まあ、それを見ていたペテロがこれはではいけないと、きちんとこれは説明しなければということで、ペテロが人々の前に出て、説教をした、まあ、それが今日の箇所の背景であります。でペテロは14節からずっとこう説教を始めていくんですね。非常に長い説教なんです。そして、まあ後で読んでいただくと分かるんですが、まあ、それから、まあ、今日の箇所もそうですけれども、ペテロの説教は非常に力強いんですね。もう迷ってるとかあやふやだとかそういう箇所は一切なくて、もうまっすぐに彼は語っております。でこのペテロですね、50日前ですね、一体何をしていたのかということを思い返すとですね、その50日前のペテロとここの今日の箇所のペテロを比べてみると、あまりの変わりようにびっくりするぐらいです。じゃあ一体50日前彼はどういうことをしていたかと言いますと、50日前っていうのはさっき見た通り種なしパンの祭りですね、あるいは杉越の祭りという言われる最初の祭りがあった日でありますけれども、実はその杉越の祭りの時にイエス様が逮捕されたんですね。ですぐにそのように、裁判にかけられていきますけれども、ペテロはその裁判の様子を、まあ、伺おうとして、まあ、身分を隠して裁判所の、まあ、裁判所の今で言えば裁判所の傍聴席に座ったわけです。ところがすぐ近くにいた人が、このペテロを見まして、あなたはイエスの仲間であろうと、まあ、ついに疑われたんですね。まあ、それでペテロは慌てて、いやもうイエスの仲間ではない、違いますと、まあ、そういうことを3度繰り返して否定した。まあ、そうやったら あの鶏が鳴いてということでペテロが、まあ、男泣きに泣き出したという箇所があります。まあそういう人だったんですね。ペテロはたった50日前、イエス様が裁判にかけられて、まあ、おそらくこれも死刑になるだろうという状況の中で、自分も殺されてしまうこのままではということで、もうイエス様を捨てて逃げ出した人なんです。そういう人が今やこういう説教をして、このペテロの説教を聞いて、この日3000人が救われていった。まあ、なんという変わりようだろうかと思うわけです。で、まあ、それにはちゃんと理由がありまして、これはペテロも言っていることですね。2章の32節、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。イエス様がよみがえられたということをこの目で目撃し、またそのイエス様の、よみがえられたイエス様が声を出して自分たちに語ってくださった。まあ、その、自分だけではない、使徒たちは全員そのことを目撃しているんだということです。で、まあ、このあたりの事情については、まあ、ヨハネの福音書が一番詳しいかもしれません。ペテロはその後ガリラヤ湖に戻りまして、まあ、漁師の働きに戻っていたんですが、その時よみがえられたイエス様に出会いまして、そのペテロに対して自分イエス様を捨てたということに関しては一切直接言わずにですね、逆に力づけまして、最後は私の羊を飼いなさいとペテロに言って、新しい使命を与えて送り出していったんですね。まあ、そのことから、まあ、ペテロは大きく変えられていきました。ではそのペテロが何を語ったのかということで、今日はこのペンテコステということで聖霊ということが中心にありますので、ペテロが聖霊についてどのようなことを語ったのか、そこに焦点を当ててまいります。で、33節をお読みいたします。ですから神の御に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。で、これ何気ないというか、読めばですね、ああそういうことかという何気ない御言葉に聞こえますが、非常に大切なことが書かれています。2つのことを確認いたします。で、1つ目はここで、約束された聖霊をって書いてますね。約束された聖霊、まあ、約束されたということですから、これは以前にですね、このペンテコステのことが起きる以前に、そうこうなりますよという約束があったということであります。じゃあいつそれ約束があったのかと言いますと、これはルカの福音書24章49節、これも皆さんのアウトラインのところに抜き書きをいたしました。イエス様がよみがえられて弟子たちにお会いした時に語った言葉ですね。天に上げられる直前に語った言葉であります。そのルカの福音書のところをお読みいたします。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これでお分かりの通り、このペンテコステの日に聖霊が下ってきたというのは、思いがけなく突然にそれが起きたんじゃないということです。以前にイエス様がこのように約束してくださっていた。ここに意図高きところから力を着せられるまではという、これは聖霊のことを言っております。 で都にとどまっていなさいというのは、まあ、その日まで、こういうことが起きる時まであなた方はエルサレムにとどまっていなさいということで、まあ、弟子たちがこのペンテコステの日にエルサレムにいたということはこういうことであります。はい、まずこれが一つ目ですね。イエス様が約束してくださっていたんだと。で、二つ目に確認すべきことですが、聖霊はどこから来たのかとありますね。これは意図高きところから力を着せられるまではとありますね。あるいは33節で、聖霊を御父から受けて、とあります。聖霊を御父から受けてつまり聖霊というのはイエス父なる神様の御元から来られたのだ。はい、これを特にこのことを覚えていただきたいですね。聖霊というのは父なる神様の身元から来られたんです。でどうしてそれが大切なのか、どうして覚えてくださいと強調するんだろうか、今ちょっとそれだけ聞いてはちょっと不思議に思うかもしれません。その理由についてこれから説明をいたします。繰り返しますけれども、ペテロは、こう言っておりました。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。これもさっき言ったように、人たちは実際にこのよみがえられた主に出会ったんだと。ペテロもその一人だったんだ。ああそうだったんだねということですが、じゃあ私たちはどうでしょうか。人たちは実際に目でそのよみがえられたイエス様を見、その耳でよみがえられたイエス様が語る言葉を聞いたでしょう。あるいは手で触れてこのよみがえられたイエス様を知ったでしょう。じゃあ私たちはどうでしょうか。見ることできないですね。よみがえられましたって聖書に書いてますが、それを見ることはできないし、イエス様が語る言葉も直接には聞くことはできません。一体どうしたらいいんだろうかなと思わないでしょうか。蘇られた蘇られていったと言ってるけど、本当だろうかとまずは疑うわけですね。誰だって疑いたくなる。で、使徒たちの中にも最後まで疑った人がいたんですね。それはトマスという人でありました。イエス様が弟子たちの前に蘇って現れた時、トマスだけたまたま用事があってその場にいなかったんですね。で、そのよみがえられたイエス様が現れて、去った後にトマスが戻ってきた。そうしたら、人たちがなんか大騒ぎをしている、よみがえられたとかなんか大騒ぎしているのを見たトマスが、そんなことあるわけないでしょうと言って、信じなかったわけですね。で、やがてそのトマスにもイエス様が現れてくださって、トマスに言ったんですね。見ないで信じる人は幸いですって。あなたはこんな見て信じるんですかって、こうちょっとこうね厳しいような言い方をされてしまいましたので、なおさら私たちはそうか、見たい見たいと思うのは不信仰なんだ、やっぱり見ないで信じるっていうことが幸いなんだ、私たちはよみがえられたイエス様を見ることはできないけれども、だから信じなきゃいけないんだ、それでも信じようという、そんなふうになんとなくこう無理をしてしまうかもしれません。でもちろんそうやってですね、素直に私はもう信じてますと言えるならそれ一番いいんですけども、でも私たちはいわゆる科学の時代というところに生きていますので、科学的に考えたらそれはありえないだろうという思いがあるわけですね。私はまさにそうだったわけです。で、信じろ信じろと言われても、トマスのように、いやいや私はイエス様の手の釘の跡を見るまでは信じませんと言いたくなるのもわかるわけです。 でそれはやっぱり不信仰だということなのか、ね、実はイエス様はというか神様はですね、私たちがこの主がよみがえられたということを実に信じにくいことだ、信じろと言ってもそれは非常に難しいことだということはよくご存知なんです。それでどうするかですね、だから信じろ信じろと頭ごなしに言うんじゃない、ちゃんとですね、私たちが見なくても信じられるようにとある一つの仕掛けをしてくださっているんですね。今日はそれが今日言いたいことのポイントであります。仕掛けって何ってね、見ないでも信じられるように一体どうしたんでしょう、まあ、手品でもあるのかというくらいですが、いや本当にね、神様の知恵っていうのはすごいことだと私は思うんですが、その仕掛けについてこれからお話をしてまいります。でまずですね、まあ一つ目、二段階で考えていきますが、一段階目ですが、もしもイエス様がよみがえらなかったならばどうなるんだろうかという、よみがえられなかったという前提で話を進めたらどんな結論になるか、まずそういうことを考えます。主がよみがえられなかったというんであれば天に挙げられることはないわけですね。そうしますと父なる神の右に座すというか、父なる神様の身元に戻る、帰るということはない、ありません。そういうことはありません。で、そこまではすぐわかりますが、次に大切なのが、先ほどの聖霊の話であります。聖霊はどこから来るか、と言いますと、父の身元に聖霊はおられるわけです。そしてまた、聖霊は勝手にっていうか、まあ変な言い方ですが、勝手にですね、自分の行きたいところに聖霊が行くっていうわけでもないんですね。先ほどイエス様は何と言いましたか、先ほど。私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますと言った。ということは、聖霊は父なる神様の身元におられて、そしてその聖霊が与えられる、私たちに与えられるとするならば、イエス様の手を介して、イエス様を、が、こう、仲介してですね、さあ、あなた方受けなさいということで、イエス様を通して与えられるという順番になっているんです。ということは、イエス様がもし天に、蘇られなかった、天に上げられなかった、そして、父の身元に戻らなかったということになれば、聖霊は、を仲介する、私たちに渡してくれる方は天にはおられませんから、聖霊は下らないということですね。聖霊は与えられなかったということになります。でそういうね、なんていうんですか、どうしてそういう複雑な手順を踏むんだろうかと不思議に思うかもしれませんね。なんかイエス様がやがて父なる神様があなた方に聖霊を送ってくれますよ、ですから待ってくださいなら話は単純で非常に分かりやすいんですが、そうじゃない。私が天の父なる神様の身元に戻ったならば、私がその聖霊をあなた方に与えますからっていう、イエス様を通してっていうところを言うんです。どうして複雑な手順を踏むのかなということでね、これ私これに気がついた時非常に不思議でならなかったね。で今言った話、言葉だけではちょっと分かりにくい、ピンとイメージできないという方のためにですね、次の段階、今度はもうちょっと具体的に例を挙げてというか、このことを例えたらこんな風になりますよということで、お話をします。食べ物のこととなると皆さんはすぐにイメージしやすいので、食べ物ですね、柿の実の話をしますね。別に柿の実じゃなくていいんですが、都合が良いので柿の実にしたんですけども、っていうのはちょっと余談なんですけども、 私たちの教会に、まあ、この教会ができて最初の頃に関東から移り住んでくださって、こちらに移ってくださった中本亀子さんという方がいらっしゃいましたけれども、その中本さん80代後半だったと思うんですけど、その頃それでも非常に元気で、でまた非常に好奇心旺盛な方で、どれほど自分が好奇心旺盛であるかということを表すのに、中本姉妹ご自身がこう言われたんですね。私隣の、庭に柿の実がなっているのを見たら、自分でそれを登って取って食べたいぐらいそれぐらいなんかやりがちな人間なんですっていうようなことをおっしゃっていたんですね。まあそのことを思い起こしながら、ちょっと柿の実のことをお話しますね。で、まあ、隣の庭でなくていいんですが、自由に取っていい、柿の実がなっていたとしますね。ところがそれが非常に高いところにあると。自分では取りに行けない。美味しそうに見えるけども、自分では全然手が届かないという、そういう実があったとしますね。で、そこへイエス様が現れまして、ああ、あなた柿の実食べたいんですかと。じゃあ私があそこへ登って、取ってあげましょうということで、イエス様がはしごをかけてその木の上に登って柿の実を取って、まあ、私たちのところに落としてくれた。それで私たちはその手の届かなくって食べることができないと諦めていた柿の実を食べることができた。まあそういう場面を、まあ、すぐ思い浮かべると思いますが、この場合ですね、柿の実が聖霊なわけです。で、イエス様が父なる神様のところへ登る、それははしごに登って柿の実を取ってきてということですけれども、こんなふうにしてイエス様が登らなかったら柿の実を取ることができなかったわけですね。それと同じように父なる神様のところにイエス様が登らなかったら聖霊は与えられなかった。じゃあそれを正しく言い直せば、ペンテコステの朝人々に聖霊を下ったということは何を意味するかですね。時なんかすごいことが起きた、みんながびっくりして集まってきて、酒に酔っているんだろうというような大騒ぎに、まあ、なった、それがペンテコステの出来事だった。それは物事のごく一面にしか過ぎないんですね。実は、よく考えますと、ペンテコステであれが起きたというのは何を意味していたかであります。イエス様が、父なる神様の身元から、聖霊を私たちに与えてくださったんですね。ということはイエス様は天に昇ったんだという証拠になる。そして天に昇られたということであれば、イエス様は蘇ったということになるんですね。姿は見えないけれども、イエス様は天に昇られたという証拠、蘇られたという証拠を人たちは実際によみがえられたイエスを見たけれども、私たちはそれを目にすることはなくても聖霊が与えられたということを通して主はよみがえられたということが分かる、そういう仕掛けだったということです。っていうかですね、本当なんとなく、とかね、ちょっと、こう、納得するっていうか、これを、はぁっと、ストンとこう落ちるまで、皆さん、多分時間、一週間ぐらいかかるかもしれませんけれども、そういうことになるんですね。だから、イエス様が、約束のものを待ちなさいというような言い方をなぜしたんだろうかというのは、そこなんですね。私たちが、イエス様が蘇ったことを信じられないだろう。じゃあ信じられるためにはどうしたらいいか、こういうふうにして間接的にではありますけれども、これが証拠ですよというふうに示してくださったわけです。さて、次の まあ、これがペンテコステの意味ですよということで、次の問題ですね。じゃあということなんですが、2000年前人々は、まあ、ここに書いてある通り聖霊はいただいたと、そうやって3000人の人たちが救われていった、まあ、聖霊の働きによってこういうことが起きたんだ、まあ、そうなんだろうねというわけですが、じゃあ自分はどうだろうかって話になります。自分は本当に聖霊をいただいているんだろうか、まあ、これ時々お話ししますが、このことでみんなと言いませんが、かなり多くの方が悩む、あるいは疑問に思いながらも あまり口にしないけれども、どっかで疑問に思っているという方がたくさんおられます。つまりこれそこがはっきりしないと、今日聞いている話がなんか他人事になったり、私は関係ないという話になってしまいますので、このことを確認していきます。でまず聖書にどう書いてあるかでありますね、38節をお読みいたします。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。聖霊は誰に与えられるのかということが書いてあります。罪を悔い改めてイエスの名によってバプテスマを受けた人たちに与えられる、あるいは主が召した人であるならば誰にでも与えられる。まあ、ここもですね、与えられる条件ということがあって、まあ、これだけなのか、これ以外に聖霊が与えられるということはないのかという、まあ、議論はちょっとあるにはあるんですが、一応こう書いてありますので、聖霊は罪を悔い改めて、まあ、バプテスマを受けた人ってありますが、実際にバプテスマを受けられた、あるいは受けられない方も いるかもしれません。でも信じた者にはやっぱり私はこれは聖霊は与えられると思います。でもここに主が召した者には誰でもってありますか。ここで引っかかりますね。私は主に召されているんだろうか、もしかして私はなんか召されていないんじゃないかとまた疑って、しまうわけです。でも私たちは罪を告白してイエス様こそ私の救い主ですと告白したんですね。であれば召されているかどうか分からないんじゃなくて召されていたということがそれで分かるんです。それでそういう人には聖霊をが与えられていく。いやむしろこうも言えますね。私は罪人です、イエス様も私の救い主ですと告白できるのは自分の力じゃない。もちろん、まあ、自分の口で言ってますけれども、自分の罪に気がついてそれを悲しむっていうこと自体が人間の技じゃないんだ。それは聖霊の働きだと言われるんです。ですから、まあ、これもいろいろ意見はあるんですけれども、ペンテコステの日に初めて聖霊が与えられたという言い方もありますが、いや聖霊はもっと私たちのうちに働いてくださっていて、まあイエス様ね、門を戸を叩いて私たちのがそれを開くのを待っておられるように、聖霊も私たちに語りかけてくださっているんだという、まあ、言い方もあります。私たちのその罪を示し、イエス様の前で悔い改めて信じられるように聖霊は働いているんだ、まあ、それで私たちはイエス様を信じることができたんだ。だから、まあ、信じたという方は、信じますという告白ができる方には必ず聖霊は与えられるんですね。まあそれであのですね、いや本当かなってね、聖霊が与えられている実感がないという方がいっぱいいます。まあ、私もそうですね。 聖霊聖霊と今日は言ってますけども、これも時々言いますが、聖霊は手で触れない、匂いもなければ形もない、本当にこれ三位一体の神様の中で聖霊のことを説明するのは非常に難しいですね。難しいけれども、じゃあ分かんないかっていうと実はそうじゃない。じゃあどうやったら自分が聖霊をいただいているか分かるんでしょうか。今日はそれを教えてくださいという話になりますね。はい、ちゃんと教えます。それを聞いて皆さん安心して帰っていただきたいんですが、皆さんは聖霊をいただいていますと私が言いますが、牧師が言ったから大丈夫だではないんですね。ちゃんと聖書に書いてある通りのことなんですけども、皆さんはかつて前ですね、以前教会に来てなかった人ですね。まあ子供の時からとか赤ちゃんの時からっていうか、お母さんのお腹の時にいた時から教会に来てますという方も中にはいらっしゃいますが、ほとんどはかつて教会には行ったことがない。それが今毎週教会に来る。どうしてでしょうか。日曜日、せっかくの日曜日の一番いい時間、まあ、サラリーマンの方なんですね、今日こそもうゆっくり休みたいとかっていう、そういう日曜日の朝にですね、教会に来るんですね。どうしてだろうかと、皆さん思いませんか。いや、思いませんかって、それはもう、クリスチャンは教会に行くに決まってるでしょうと言うかもしれませんが、少なくと私は自信持っていますが、最初の何年かは行ったんですが、その後は絶対行ったことはないと確信持っているんですが、皆さんに礼拝に来てくださいとは私言ってないはずです。言ってないのにですね、皆さんが毎週日曜日に朝集まってくるんですね。で今朝なんかまた普段と違いまして窓を開けてたんですけども、教会の玄関のところでみんながワイワイワイなんか騒いでるっていうんでしょうか、なんか話してる声が聞こえてきまして、なんか今日はなんかみんなまた特別に皆さんなんか嬉しいような雰囲気で集まってきてるんだろうなっていう感じがいたしました。そしてまたこうやって皆さん座って聖書の御言葉に耳を傾けて、まあ、真剣に聞いてくださるんですね。そしてまた賛美をして神様を褒めたたえていく。どうしてそういうふうになるんでしょうか。いや、それはもう私はそうするもんだと思っているからと、まあ、皆さん別に不思議に思わないかもしれませんが、よく考えるとこれ不思議なことなんですね。これ聖霊の働きなんです。聖霊が働かなかったらこれは起きないんです。皆さんのうちに聖霊が本当にいるんでしょうかと、まあ、皆さん自身はですね、自分のことだから実は分かんないんだけれども、第三者から見ると、でそれを何て言うんでしょうかね、なんか、早送りで画面をね、こう早送りして、この何年間であなたの、まあ、というか救われる前と救われた後の姿を早送りずっとこうやって見ると、こんなに変わってしまうのっていうぐらい変わったんですね。それは聖霊の働きなんです。実はそうやって皆さんのうちにはすでに聖霊がおられるんですね。でそれはちゃんと聖書に書いておりまして、42節にこうありますね。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。聖霊をいただいた人たちはこうなっていくんだって書いてあるんです。ペンテコステの朝集まってきた人たち、これはなんだってね、酒に酔ってんだろうと、もう言っていた人たちが、聖霊、神様を信じ、罪を悔い改め、神様を信じたときに、このように変わっていた。聖霊をいただいて。で、皆さんも、人たちの教えを守るというのは、まあ、礼拝に来て、そして、聖書の御言葉を聞いていくわけですね。そして、交わりを持ちってあります。まさに今日、 本当に久しぶり、3年ぶりですね、昼食が再開されていきますけれども、いかに私たちがこの交わりができなくなったということを悲しんできたか、まあ、できなくなって初めて分かりましたね。これがいかに素晴らしかったかということを思い出しましたけれども、なぜこの交わりができないということを悲しむのかというと、聖霊をいただいているからなんですよ。でパンを裂きというのは生産のことですけれども、本当にこの共に生産に預かるということも聖霊の働き、そして共に、まあ、自分のことだけではない、本当に教会のあの人この人、そして、自分の知っている人のために祈っていくということも聖霊の働き。以前ならば自分のことで精一杯、自分のことを何とかしなければという自分のことだけを考えて、他の人のことなど祈るなんてそんな余裕ありませんと思っていたのに、他の人のために祈っている自分がいるんですね。どうしてこうなっていくんですか。いや、牧師がそう しろと言ったからってわけじゃないですね。聖霊が働いて御言葉を聞いたときに、あ、これは救われたものとして本当にこういうことができるんだと喜んで、そういうふうにこう変えられていったわけです。主がよみがえられたのかどうか私にによく分かんないと、まあ、口では言うでしょう。でも実は皆さん自身が生活の中で聖霊をいただいて変えられていったわけですから、そしてそれを他の信仰を持っていない方々が見てますので、あの人どうしてこんな風に変わったんだろうかとやっぱり感じてるわけですね。で、私は伝道なんかもう苦手で苦手でとかね、人にそのイエス様のことを伝えるなんかとっても恥ずかしくてとかっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、口で言わなくても聖霊が働いていますので、やっぱり分かるんですね。他の信仰のない方がクリスチャンは違うっていうのか、実はその聖霊をいただいている人たちはこの罪の世のにあって、これイエス様がよみがえられているっていうことを証ししていることになるんですね。そうやって聖霊をいただいているということは主がよみがえられましたという証拠ですから、自分信じられないと口では言いながら実はそうやって証しをしている。これが神様の知恵なんですよ。不思議で不思議でしょうがないですね。そこまで神様は考えていたんですか。人間技では絶対にそこまで考えられないことを神様は備えてくださっていました。ペンテコステというのは、まあ、聖霊が空から下ってきた、まるでこのなんか受け身のようにですね、天から降ってきて自分が一瞬にして変えられるようなこの受け身の世界でなんか不思議なことなんだというイメージを持っていたかもしれませんが、まあ、もちろんたまにはですね驚くべきことは起きるのかもしれませんが、実は私たちのうちでそういうふうに聖霊が私たちを作り変えていて、知らない間に私たちはこういうふうにイエス様を証するようになっていた。これが聖霊の働きだった。今日はそのことを覚えて皆さんこの1週間歩んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に神様の御業というのはいかに深く私たちの知恵をはるかに超えた素晴らしいものであるかということを覚えます。あなたが人たちに、私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますと言われたこの一言がどれほどの深い意味を持っていたのか、改めて神様の御業を覚えて感謝をいたします。本当にあなたを知らなかった者が、いやあなたを拒んでいた者が 恵みによって賜物としてこの聖霊をいただくものになっていった。そして自分は気がつかなかったけれどもあなたの手によって、手に変えられていっているということ、教会に行くなど考えたこともなかった私たちがこうやって毎週、毎週日曜日の朝、あなたを礼拝したいと願って、集まってください。本当に聖霊の働きの恵みの素晴らしさに、感謝をいたします。それほどまでにして私たちをあなたは愛してくださっているのだ。そしてその愛は私たちのうちに今とどまって、私たちだけではなくこの罪の世にあって私たちを通して多くの人たちがあなたが蘇られたことを信じられるように働いてくださっている。私にはできないと思っていたけれども、実はこんな私たちを通してでもあなたはそのことをができるようにと、このように聖霊の働きを与えてくださっていることを感謝いたします。なおそれでも私たちは苦しみに遭い、悩みに遭い、また体の弱さの中で、その先の見えない不安の中に落とされることもありますけれども、どうか主がお一人お一人この聖霊の励ましによって歩んでいくことができますように、主が帰りにいてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。